はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは失敗はひっくり返せ。失敗はひっくり返せ。おはようございます。失敗はひっくり返せ、これはどういうことかというとですね、失敗って聞くとなんかどっちかというとなんかあやっちゃったとかですね、後悔するようなイメージ、あるいはなんかマイナスなイメージっていうのありますよね。でよく似た言葉で挫折なんていうのもありますけども、人ってなんかこう言葉尻っていうのをそんなに気にしないっていうこともちょこちょこあってですね、例えば失敗って聞くと人によったらですね、大したことないと思う人もいますし、失敗って聞くと別の人が聞くともうとんでもなくもう取り返しつかないようなことが起きたのような解釈をする方っていうのもいるんですよね。やっぱ日本語ってたくさんあって、挫折とか心が折れるとか、もうまあいろいろあるわけですけれども、どっちかっていうと要はネガティブな感情っていうのが動きやすいものになるんですよね、失敗って聞くと。ただ実は僕たちいつも言うんですよ、失敗してなんぼやと。やってみて失敗すりゃいいと。で、失敗したならまたそれに基づいてどうすればいいか考えて うまくいくように近づけていけなんて言うんですよね。要は最初から失敗したくないと思ってもですね、人って絶対失敗するんですよ。例えばセミナーと講義とかでもいい例なんですけど、まあ十分に練習するわけですよね。で暗記するわけですよね。で、このように言おうと思って決めて、いざみんなの前に立ったらですね、緊張してもう真っ白になっちゃったなんていうこともあるわけですよ。これも失敗といや失敗なんですよね。でも挫折ですか？これは違いますよね。挫折じゃないですよね。失敗は失敗だけど、別にじゃあ次どうしようって考えればいいじゃんっていう話なんですよね。じゃあもうちょっと言うと、その何かこうこれをやろうと思って事業を作ってですね、その事業じゃなくて起業すると、なんかこう自費のサービスを作るとかですね、例えばしたとしましょうよ。で、あるいはまあなんか商品作って売るとね、いうふうにしたとしましょうよ。じゃあそれが一つも売れんかったと、これダメだと、売れなかった、失敗だ、これは挫折ですかっていうと、そうじゃないんですよね。挫折じゃないんです。ただの失敗で、あ、これなぜ売れなかったのかな、売り方が悪かったのかな、商品が悪かったのかな、売る場所が悪かったのかな、値段が悪かったのかな、それを考えてやり直せばいいんですよ。ね。プライス、プレイス、プロダクトでプロデュースって言ってあるんですよ。お金額、場所で、製品ね、製品の品質ね。で、演出、プロデュース。これに基づいてまた考え直してまたやればいいんですよ。これね、4P って言うんですけど。で、なので挫折じゃないんですよ。で、挫折ってもうちょっと僕調べてないしよくわかんないけど、まあもうその人が思うもう、まあ最後みたいな、終わりみたいなもんですよね。でも失敗っていうのはそうじゃないんです。英語とかでなんかビジネス用語でトライアンドエラーって聞いたことあります？試してみて、なんかエラーがあればそれを修正してまた試すっていうのを繰り返すんです。これパソコンとかインターネットの世界なんかもう常識っていうか、もうそれで成長しているようなものなんですよね。試してなんぼなんです。確かにプログラムなんかでもちょこっと僕もやるんですけど、まあ、ごくごくちょこっとですけど、うまく動かなかったりするんですよ。ん？何これって。どうなってんのって。で、それを見て、あ、これかなと思って書き換えて、また、見てみると、うまくいったりするんですね。で、と思えば書き換えてもなんか変になっちゃった。あれ、ちょっと待って、やり直そう。で、またもう一回ここ変えたらどうなる？あ、こうなるんだ。じゃあ違う。というふうに、一個一個そうやってやっていくんですよ。これと同じなんです。だから例えば自分が人間関係で、例えばですけど、まあこの人に何か言っちゃったと、部下にですね、まあきつく言っちゃったと、悪かったなと思って、これがどうするかっていうと、もうこれはもう単純に感情すべて無視で、トライアンドエラーでいいんですよ。やってみたけど、ちょっとこれあかんかったなと。じゃあ、だとしたら次の行動ってどういうふうにしようかと。そう思って、次またやるだけなんです。こういうところに感情を、まあ、特にネガティブに乗せるからですね、もうなんかダメだ、もう取り返しつかないなと思っちゃうんですけれども、全然そんなことないんですよ。で、これを浸透させたいなと。じゃあ自分だけがやればいいかっていうと、ね、周りがですね、やっぱりその動きについてこれなかったら困るわけですよね。注意されたとか何か言われたことをいつまでも引きずるようなことがあるとですね、これはまずいわけですね。なので、もう一歩踏み込んでですね、やっぱり 私たちっていうのはある程度まあリーダーシップっていうのを発揮しなきゃいけないわけですから、その環境を作るっていうところも視点としては持っておくといいんですね。例えば言われることについてまあネガティブに捉えられるっていうことはよくあるわけですよ。言ったらきついこと言ったっていうか、ね、そんなつもりなくても伝わることってありますよね。これってお互いの認識が違うということも多々あるんですよ。これぐらいってそんな怒ってないのにって思う人がいれば、思う人もいれば、言われた人がですね、すっごい怒られたっていうこともある。要は認識の違いなんです。一人一人違うから。なので、その部分っていうのをしっかりと明確にしておくっていうのも大事ですね。僕はこういうことを言いますとかですね、気にしないでねとか、僕結構こういうこと言うんだけど、全然、悪いあれないからとかね、悪い感情ないから、まあ、きつく聞こえたらごめんねとかって、まあ、要は、ある程度予告しとくんです。僕こういう人とか、あるいは、この環境では、こういうふうに言い合いましょうとかですね、ある程度そういう、下地作りっていうのをすると。これは、なんとなくでやるのも別にできちゃうんですけども、やっぱストレッチも大きくなっちゃうんですね。やっぱうんっていう時もあるんです。悩んじゃう時も。だからある程度環境を作るって、そういう言い合える環境なのか、あるいは、上司から部下に対してはこのようなアプローチをしましょうっていうような約束ごとみたいなものを作ってみるとかですね。これそうするのがベストだよって言ってるわけじゃないんですけども、自分たちの置かれている、職場の状況ですね、それによって環境としてこの注意とか指導とかアドバイスの体制というのをどのように作ったらいいかなというのをまあ見ると、その上でそれでもうまくいかないものに対しては、まあネガティブな感情とかで捉えずに、事実としてトライアンドエラーの思考でですね、あれこれだとうまくいかないな、じゃあどうしようかと、そういうふうに考えて進めていくといいんではないかなと思いますね。まあ割と機械的に感じるかもなんですけれども、まあ、何か知恵の一つとしてね、持っておくといいかなと思います。失敗はひっくり返せ。これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。